今晩は近松門左衛門の心中宵合心のうち上田村の段をご覧いただくことにいたしました。で、演奏してくださいます綱太夫さん、八七さん、それに文楽研究家の大西重隆さんにいろいろと始まる前にお話を伺いたいと思いますが、大西さん、近松の世話物というのはたくさんあるんですけれども、この心中宵合心というのは一番世話物の最後の作品ではあるんですね。
そうですね、享保の七年と申しますから、はい、近松の70歳の時の作品で、はい、もうあと2年後に近松が亡くなっておりますから、世話物の、まあ、絶筆、はい、本当に円熟した時の作品なんですね。それから初演からですね、文化の10年まで、
はい、
この間に5回初演を加えて5回やっただけでして、はあ、ずっと幕末からですね、明治にも大正にも舞台にはかかったことがなくて、うん、昭和の7年に四ツ橋の文楽座で、復活されたという珍しい、
その珍しいものが綱太夫さんのレパートリーの中にあるというのは大変ありがたいことなんですけれども、はい、この上田村には綱太夫さんいろいろ思い出があるんじゃございませんか。
たくさん思い出ございます、私が子供の自分に大正9年でございますか、
はい、
17、8だと思いますが、先代の土佐太夫師匠が、我々の若手のための勉強会というのを教えていただいて、これが大女会と申しまして、この時にこの出し物を選定されまして、自分がまあこの白根が立ったわけでございます。ところがこれがその、私の師匠がもうこれも語ったことがございませんし、師匠が務められたことも一度もございませんので、まずその教えていただく師匠を探すのに困りましたんです。やっとね、まあ、探しました挙句に、亡くなりました七世豊沢博助、俗に言う松林の博助という師匠がこれを覚えてられましたので、当時の私のその三味線弾いておりました鶴澤智二という人と二人で稽古をいまいりまして、で、まあ、やっと出ち上げたわけでございます。
その今机の前にございます、
はい、
綱太夫さんがお書きになったもの
ですね、はい、これ私のね、じゃあまあ事実で、まあ、当時自分が本を一生懸命書かなければいけない言われておりましたんで、自分の、まあ、あれ事実なんですけれども、お恥ずかしい、今見たら恥ずかしい、読めるか読めないか分からない字なんですけれども、
17歳の時、
はい、
立派ですね。
でもね、まあ、自分で、まあ、一生懸命書きましたから、まあ、覚えが早くって、この方が本読みするのに自分で書けばよく覚えられるというのでね、そういうふうに教訓されておりましたんで、今それを、まあ、や先生にもやらないで疎開させまして残っておりました。
そうですね、はい、まあ、そういうその若い頃の苦労というのがそのまま残っているのは嬉しいことだね、はいはい、ところで八七さん、三味線の立場からですね、
はい、
この上田村ズバリ伺いますが、はい、面白いですか、それとも面白くないですか。
面白いですね。
ああ、
ただしその手数なんて ほとんどございませんですね、三味線の手がね。ああ、ですから手のないものはやはり難しいわけですね。しかしその難しい手のないものを面白いっていうのは誠に何ですか、生意気なようなんですけどね。でももうこの上田村に限らず、この近松そのもの、近松原作というものをやらせていただいておりますですね、いつも思うんですけどね、まあ他のものと比べてって言いますか、近松のその文章がどないその立派なんだか僕らにはわからないんですけど、近松ものをやらせていただいてますとね、ちっともその舞台でね、このまあ嫌な変な言い方ですけど、ちょっと今日は嫌だなってなことがなしでですね、いつものつまりは頭がもうなんかもだっとしてる日でもね、近松ものをやらせていただいてるとね、ぐーっとその近松に引きつけられるっていうんですかね、不思議なつまり力のあるもんですね、近松ものは。
やはり何かこう心を打たれるものがあるということですね。
そうなんですね、
はい、まあ情は豊かということが当てはまるのでしょうね。まあ、今日はお二人に非常にいい演奏を聞かせていただけると思いますので、よろしくお願いしたいと思います、はい、お支度の方よろしくお願いいたします、はい、どうぞよろしく。それでは、大西さん、あらすじをお願いいたしましょうか。
これは上田村って言いますと京都府の今の総楽郡、
はい、
やはり稲田村、あざ、上田というところございますのです、ここの大白所であります柴田平右衛門の、はい、妹娘のお千代がですね、大阪の新宇坪の八百屋半兵衛のところに嫁いでおりましたんです。夫の留守の間に姑のために離縁されまして実家へ戻ってきたと。ところがこのお千代は過去に2度もつまり結婚に失敗しております。しかし手で親はちょうど病気だったんですけれども、年も行っておりますので、2度はおろか、100度でもね、先度でもですね、戻ってきてもこれは前世の約束だと諦めると言って、 その娘と共に嘆くところがあります。実にまっかけておりますが、ね、そこへ何事も知りません半兵衛が、自分の浜松の里へ、法事のために帰っておりましたのがその大阪へ戻ります途中でここへ寄りまして初めてそのお千代が帰っていることを聞きまして驚くわけなんですけれど、今でこそ町人でありますけれども昔は遠州の侍だと。で最初に、平右衛門にお父さんに誓った言葉は変わっておらないと言って自分の本心を見せるって切腹するとこなんかがあるんですが、それで、平右衛門は非常に安心しましてですね、またお千代を半兵衛につけて、大阪へ戻すんですが、大阪へ戻りました二人やはり、姑との仲がうまくいきませんで、とうとう宵越しの晩に家を抜け出て、犬玉の大仏勧進帳で心中をするというお芝居です。
それでは心中宵越し上田村の段をご覧いただきます。